こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シェフロピア極上のイタリアンおつまみは、イタリア料理店リストランテフローリアのオーナーシェフであり、料理動画チャンネルシェフロピアでも知られる小林由志によるレシピ集である。2021年刊行の本書は、家庭での晩酌を主な場面に据え、イタリアンのおつまみ55品を紹介する、数分で用意できる軽い一皿から仕込みに手間をかけて味わいを深める料理までを扱い、単に料理名と手順を並べるのではなく、家庭の調理で店らしい仕上がりへ近づくためのちょっとしたコツを重視している点が軸となる。収録レシピの多くは YouTube で未公開と案内されており、動画視聴者にとっても補完的な内容を持つ。写真を多く用いた固定レイアウトの料理本として、見た目、香り、食感を含む一皿の完成度と主席で共有する楽しさを結びつけた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家飲みを食事ではなく一皿ずつの体験として整える本書の中心にあるのは、家で飲む時間を、ただ空腹を満たす食事から少量多品目のイタリアンを楽しむ場へ組み替える発想である。おつまみは主菜に比べて量が小さいため、家庭でも複数の味や温度、食感を組み合わせやすい。そこにイタリア料理の色彩や盛り付けの感覚を加えることで、特別な外食でなくとも食卓の印象を変えられる。本書が掲げる家飲みをおしゃれにアップデートという目的は、豪華な食材や複雑な演出を必須条件にすることではない、むしろ短時間で出せる品と、あらかじめ準備しておく品の双方を用意することで、飲む人を待たせず、作る側も台所に拘束されすぎない構成を目指している。料理を単独で評価するだけでなく、飲み始めから会話の進む時間までを見据える点に、おつまみ本としての実用性がある。家庭の晩酌を整えたい読者にとって、献立の考え方そのものを広げる内容といえる。次に、プロの技を再現可能な小さな判断に置き換える。著者は現役のイタリアンシェフとして、料理を店の専門技術として閉じず、家庭で使えるコツとして伝える活動を行ってきた。本書でも重要なのは、シェフ品質を特別な機材や職人的な勘だけで説明しない姿勢である。料理の出来は、食材の扱い、加熱の見極め、味を決める順序、仕上げの整え方といった複数の小さな判断の積み重ねで変わる。従って読者に必要なのは、完成写真を真似ることだけではなく、なぜその工程を行うのかを意識し、次の調理にも応用することである。本書は、ちょっとしたコツを押さえることを明確な価値として掲げるため、初心者にはプロの料理を試す入り口となり、経験者には自己流で曖昧になりがちな基本を確認する機会になる。ただし、店と同一の設備、食材条件をそのまま再現する本ではない。家庭という制約の中で、味と見た目の水準を着実に上げるための実践的なレシピ集として読むのが適切である。さらに、即席の品と仕込み料理を併置し、実際の晩酌に対応する55のレシピには、数分で作れる手軽なものと、準備に時間や手間を要するものの、より深い味わいを狙うものが含まれる。この幅は料理本として重要な設計である。平日の一人飲みや急な来客では、短時間で完成する一皿が役立つ一方、週末の集まりや記念日の食卓では、仕込みによって得られる味の馴染みや食感の完成度が価値を持つからである。全品を同じ難易度、同じ所要時間に揃えないことで、読者は自分の予定、人数、調理意欲に応じて選択できる。また時間をかける料理を含めることは、簡単だけでは届きにくい本格的な満足感にも応える。重要なのは、手間の多さを優劣として扱わず、どの場面でどの一皿を取るかという運用の問題として捉える点である。読者はまず即席料理から著者の味作りに慣れ、余裕のある日に仕込みを伴うレシピへ進める。こうした段階性により、本書は一度きりの特別メニュー集ではなく、晩酌の選択肢を継続的に増やす資料になる。そして YouTube 未公開レシピを中心に、動画とは異なる保存性を持たせる。本書は、収録した55レシピの多くが YouTube で未公開であることを特徴としている。これは単に動画の内容を紙面に映した商品ではなく、既存のチャンネル視聴者にも新しい調理対象を提供するという意味を持つ。動画は火加減や手の動き、料理人の話し方を直感的に理解するのに向く。一方、書籍は材料工程、完成写真を必要な時に見返し、複数の候補を比較しながら献立を組み立てるのに向く。本書の価値はこの後者の使い方にある。特におつまみは、冷蔵庫の状況、酒の種類、人数によって選び直すことが多いため、レシピ群を一覧し、裁縫できる媒体との相性が良い。動画と本の優劣ではなく、学習と運用の役割が異なるのである。著者の動画に親しんだ読者は、説明の雰囲気を想像しながら新作を試せるだろう。反対に動画を見ない読者も、本書単体でレシピ集として利用できる。多くのカラーページを備える固定レイアウトは、 電子版では画面の大きい端末で読むと写真と情報を確認しやすい。最後に、味だけでなく見た目の完成度を家庭料理の技術として扱うイタリアンおつまみの魅力は、塩味や旨味だけで完結しない。皿の上の色の対比、食材の切り方、立体感、提供時の温度は、食べる前の期待と主席の雰囲気に直接関わる。本書が家庭の晩酌をおしゃれにすると表現する際にも、こうした視覚的な要素は重要である。ただし、見栄えを装飾の問題だけと捉えるのは不十分だ。例えば食材の大きさや配置は、一口で食べやすいか、複数人で取り分けやすいか、異なる食感を同時に味わえるかという実用面にもつながる。プロらしい盛り付けを家庭で学ぶ意義は、過度に複雑な皿を作ることではなく、料理の特徴が伝わる状態に整えることにある。写真の多い料理本である本書は、完成形を視覚的に参照できるため、文章だけでは判断しにくい量感や印象をつかむ助けになる。味の再現に加え、食卓に出す瞬間までを調理工程の一部として考えたい読者にとって、有用な視点を与える一冊である。結論として、本書は日常の晩酌に少し変化をつけたい人、家庭でイタリア料理を作りたい人、動画で見たプロの考え方を自分のペースでレシピとして試したい人に向く。料理初心者にとっては、店の料理を遠い存在として眺めるのではなく、小さな工程上の工夫から取り入れる入り口になる。すでに料理をする人にとっては、即席の一品と仕込み料理を使い分け、食卓の目的に応じて選ぶためのレパートリーを増やせる。類書との差は、単なる簡単おつまみや本格イタリアンのどちらかに寄せず、手軽さと一定の完成度を同時に求めている点にある。また、現役シェフである著者の発信を背景にしつつ、YouTube 未公開のレシピを多く収録し、書籍ならではの一覧性保存性を持たせている。全レシピを一度に制覇する必要はない。時間のない日に短時間の料理を選び、余裕のある日に仕込みを試すという使い方が現実的である。見た目、出すタイミングをまとめて整える視点を学べるため、家飲みをより計画的に。そして料理を通じた共有の時間として楽しみたい読者に適している。ご支援いただける場合は小林由志。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。